アニョンカズハセよ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです。今晩はですね、スパスパさんに来ていただきました。スパスパさん、こんばんは。
あ、どうも、みかんじスパスパでございます。ご無沙汰しております。
はい、すいません、さっき録音に失敗して、もう一回なんですけども、
そうですね、テイク2ですね。
ね、その説は、ありがとうございました。
いや、こちらこ
この
そ、
話はもう2回目なんですけども。
2回目なんですけ
ちょっとまだちょっとね、前立腺炎で地獄にいるんですけども、
そうです
それ
ね、
心
地
配し
獄
て
のさな
ね、
かということ
スパスパさん心配して、この前連絡いただきまして、
で。いや
ありがとうございまし
い
た。
やいやいや。なんかね、この間、後藤さんと撮られて、
そうなんですよ。
更新されてましたけど、iPhone で、ランキング見てたら、渡らじ10位に入ってましたね。
マジですか？
10位 やっぱそれだけ、カズハシさんを待ってる人が多いってこ
い
とですよ。
るんすね。ね、隠れリスナーがいるらしいんですよね。
そうですね、隠れないでほしいですか
そうです
ね。
ね。なんか、
ぜ
特
ひね、
に感想を送っていただける方が特別増えたというわけでもない
ね。ねえ、
ね。
いろいろね、ご意見、ご感想等寄せていただきたいですよね。
そうですね。まあ、僕も前立腺炎ですっていう方がいらっしゃったらね、ちょっと心強いんですけどね。
前立腺炎の希望の星に
まあ、ということで、まだ地獄にいるんですけども、それで、最近見てるテレビ番組がありまして、これもさっき聞いたんですけども、車、スパーサーさん、車好きですか？
そんなに詳しい方じゃないですけど、好きは好きですね。
そうですか。アメ車とかは。
アメ車はさすがにちょっと詳しくはないですけど、いや、この間ね、話それるかもしれないですけど、車を手放しまして、車、通勤に使ってたんですけども、会社の車で、通勤ができるようになりまして、で、自分の車がいらなくなったんですよ。で、車売ったんですけどね、やっぱり手放すときはすごいドナドナ状態というか、めっちゃ悲
愛
しかっ
着
た
があっ
です
たら、
ね。
そうですか。まあでもあれですもんね。持ってたら、なんていうんですか、費用が、ね、
そうなんですよ、
車検と
維持費
か
が
かかる
ね、
から、維持費がかかりますもんね。
そうですね。まだね、必要になったらちょっと買おうかなとは思ってるんですけど。
まあそれで、まあ今もう実家にちょっとほぼ入り浸りなんですけども、実家でケーブルテレビに入ってまして、ディスカバリーチャンネルっていうやつと、あと、ちょっと待ってください。あとは、ナショナルジオグラフィッ
ジオグラフィック。
クチャンネルみたいな、ナショ
あり
ジ
ま
オ
す
ってや
ね。
つ。これが、なんていうか、無料っていうのも変ですけど、最初のパッケージでもう見れるようになってるんですよね。で、よくドキュメンタリー番組をやってるんですけども、そこで車の番組がやたらと多いんですよ。
車の番組が。
で、何をするのかっていうと、大体古い車を新しくする。
リストはしてっ
リ
て
ス
こと
ト
で
ア、
す
そう、
か？
リストア系の番組がものすごい量あるんですよ。そのう
ア
ち
メリカっ
の、
ぽいっすね。
アメリカとあとイギリスなんですけども、これのうちの、4つを紹介しようかなと。で、まずはですね、カー SOS よみがえれ思い出の名車っていう番組がありまして、これはナショジオなんですけども、これは、2人の、なんかね、レストアの天才の人と、パーツ集めの天才の2人がいるんですけども、これが、持ち主の愛車があるじゃないですか。それを、車庫で眠ってる思い入れのある車なんだけど、廃車同然であると。で、手放せないでいる愛車を、その持ち主のオーナーの家族がひっそり、本人に黙って、この2人にレストアを頼むんですよ。で、
車版ビフォーアフターみたいな感じなんですか？
そうそう。 これがこう、まあ、で2人がこう面白おかしくこうレストアしていくんですけども、
うんうんうん、
で最終的にこのレストアした車をこうその本人は知らないわけですよ、レストアされてるって、
うん、おうおうおう、
でこううまい具合にバレないようになんか試行錯誤したりするんですけど、
うん、
で最後はそれとご対面みたいな感じで、うん、いつの間にやっとったんかいみたいな感じでお鍋がちょうだいみたいな、
こうサプライズ的にそれを出してくると、
でこの前やってたのは足が悪い人が、
うん、
あのコルベットかなんか、
うん、
が愛車でこうコルベットのこう、うん、オーナー会みたいな、なんていうんですかね、
うん、
ああいうコルベットを持ってる人たちの会みたいなのが入ってるんですけど、でもその人足が悪、膝が悪くてもう全然こう、うん、修理もできないと、
うん、
で修理ができなくてだちょっと悲しいみたいなしてるのをみんな周りの家族が知ってて兄弟がこっそり頼むんですよ、
う
ん、
こう
でこうそのまあ、レストアしていくんですけども、その、
うん、
そうレストアされてるとは知らない本人をこの、
うん、
この2人に頼んだ兄弟が、
うん、
この、
うん、
コルベットかなんかのこう、
うん、
大規模なこう試乗会みたいなのに連れてって、
うん、
でこうちょっとコルベットじゃないんだけど、まあ本当はコルベットに乗りたいんだけど、なんかちょっとそれに似たやつに乗って、うん、で本当はコルベットに、うん、持ってるし乗りたいんだよなって言ってちょっと振り返ってごらんみたいなすると、その修理できなかったコルベットがめっちゃかっこよくなってこっち来るんですよ、うん、でもう涙みたいな、
このそのレストアする過程で、こういろいろ吸ったものがあったりしたりするんですか。
そこがね、こうなんかコルベットはなんかカーボンファイバーボディみたいな、うん、なんかそういう特殊なボディらしくて、
うん、
なんかそれの特殊な修理の仕方とか、
う
ん、あとボディが真っ二つになりそうになってて実は、
うん、
それの直し方とかがかなり具体的に
や
って、うん、でその修理の職人の方は結構真面目に修理して、
うん、
そのパーツ集めの方はちょっとおちゃらけキャラでなんかこう面白いことしながらこうパーツを集めていくみたいな、
はい、うん、そのパーツ集めみたいなのは、そのジャンク品から拾ってきたりとか、そういうふうな集め方をするんですか？
これはですこう、やっぱコルベットとか有名なんで、
うん、
だいたいそういったパーツ屋みたいなのも結構あるんですよね。うん、
あ、
そういう有名な車だと、はいはい、
うん。
だからそういうところ行って、こう安く値切って、こう、うん、パーツを集められるかみたいなところが面白いみたいな。
うん、
で、まあこれが1個目の、カー SOS 蘇る思い出の名車、うん、これは確かイギリスなんですよ。
あ、
でもうあとはですね、まあ、似たような番組で、はい、今度はディスカバリーチャンネルのオーバーホール、うん、改造車の世界っていうやつがあるんですけども、
うんうん、
これはなんかこう天才カーデザイナーのチップフースっていうのがいて、
うん、
ですごいんですよこの人、
カリスマがい
るんですよ、もうなんか、うん、手書きでこうどういうデザインに、この車をするかをささーって描いちゃうんですけど、その絵がめっちゃうまくて、
うん、
でこれも似たような感じでこのオーナーに黙って仕掛け人がこのチップのところに、うん、これはです要はオーバーホールだからこう、
うん、
フルレストアみたいな感じですか、
うんうんうん、
してさらにちょっとデザインをかっこよくするみたいな、
うん、
でちょっとこのドッキリ要素が強くて、
うん、
あの車が盗まれたっていうような設定にするんですよ。
ほうほうほう。
でこう、うん、ドッキリ仕掛けられる人を精神的にかなり追い詰めるんですよ。なんかその部分見てて辛くなるからこの部分いらねえじゃねえかと思うんですけど、
うん、それ後々激怒する
んですか。なんかこれ一触即発になるんですよ。本当の好きな、うん、愛車なんで、
うん、
でさらにその保険がちゃんと取れてないとかいう、
はい、
ドッキリもして
、うん、
でなんかその台車を壊しただろうとかいう話になってどんどん追い詰めていってで最後の最後にこのオーバーホールでしたみたいな感じで、マジかよっていう、うん、
ドッキリメイドがかなり高そうな感じですね。
ドッキリ部分がちょっと強すぎるんですよね。
う
ん、
強すぎる。
そうです。
でも面白そうですね、それもね。
なんか、俺が見た回だと、うん、もともと海兵隊だった人が、
うん
うん、その車を、こうオーバーホールするんですけど、奥さんが、
うんうん、
その旦那に黙って頼むんですけど、それの修理を、うん、こう海兵隊の仲間がこう手伝ったりするんですよ。
うん、
で最後に、バレて、うん、でなんか、うん、新しい海兵隊の仲間ができたぞみたいな。
オーバーヘルハーみたいな、
超アメリカだなっていう。これはアメリカなんで。
で次、あ、そうですね。
そうですね。うん、で、はい、この2つよりかは、こう、僕的には好きな番組がありまして、う
ん、はい、
これがですね、名車再生クラシックカーディーラーズってやつ。
うん、
これは、これはイギリスなんですけど、これもディスカバリーチャンネル。
はい、うん、
これは、カーディーラーの、マイクが中古車を購入して、
はい、
で、うん、メカニックのエドが修復を手掛けるんですよ。
うん、
で、買い手を見つけて利益を出すことが目的なんだけど、こう、
うん、
ここでうまく利益を出せるかっていうような番組なんですけど、
うん、
なんかめちゃめちゃ人気、世界的にはめっちゃ人気番組らしいんですけど。
そう、そうなんや。うん、
このね、エドとこのマイクがすごいデコボココンビで、マイクはこう、うん、中年太りの ちょっと、背は低くてちょっと体が丸くて、で、うん、エドはスラッとしてて、まあイケメン。白髪ロン毛のイケメンっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
でエドはすごくこう職人肌で、こうマイクはこうやっぱ商売人っていう感じ、
うんうん、
で、まあ、この2人のギャップが面白いんですけど、
で、
一応エド基本エド1人で全部やっちゃうんですよこれ、
うん、
だからエドすごいんですよこれ。他の番組だと大体大人数で、
うん、
なんていうか役割が決まってるんですけど。
ああ、なるほどね。うんうんうん。
エドの場合、塗装以外はほぼ全て自分で。
一人で。
やろうと思えばできちゃうっていう。
へえ、うん。
で、こう、なんていうか、最近これのエドが辞めるっていう噂を耳にして。
おう、おう。
マジかよって思ってるんですけども。
それは、え、どういうこと？その、そういう仕事自体を辞めちゃうってことですか？
そう。で、これの、なんか、こう、全部、このさっきから言ってきたのは、うん、一応、ドキュメンタリーっていうか、
ああ、そうなん
です、うん、本当に、こういうレストア職人がいて、
うん、
実際にやってるように見えるというか、おそらく、本当にやってるんだと思うんですよ。で、そこら辺、
まあ、ディスカバリーチャンネルしかり、
うん、
ナショナルジオグラフィックにしても、一応ドキュメンタリー系ですもんね、うん、どっちもね。
そう、そうなんですよ。
うん、
だから完全にやらせっていうか、なんつうか、こう、その人がちゃんと修理してるっぽいんですよね。
うん、
で、そのエドが、こう、その、まあ、今回のこの、なんていうか、レストアの仕事を辞めるっていうか、この番組を降りる、
うん、
っていうことになっちゃうらしくて、それでこの番組持つのかってちょっと不思議に思ってるんですけど。
それも成立しないかもわからんですよね、いなかったらね。うん、
で、ま、一番、で、最後に紹介する一番好きなのが、
はい、
これもディスカバリーチャンネルで、ファスト&ラウドっていう番組なんですけども、
うん、
これ今までやってきたのとちょっと一味違って、アメリカなんですけど、こう、
うん、
ロック様とかが出てる、ビン・ディーゼルとかが出てるあの映画。
うん、あれですよね。車の。
ワイルドスピード。ワイスピに出てきそうな人たちが乗ってそうな車。うん、
どういうこと？
ワイスピ見に行く人たちが、イケイケな奴らが乗ってそうな車ってわかりますか、
ね、まあ、どっちかっていうと、その走り屋系の人たち。
走り屋系だし、こうデザインもちょっと悪いみたいな、
ああなるほど、ね、
悪を売りにするみたいな、いかにもアメリカのこう車高が低くてホイールがでかくて、
あの下品なウィングがついてますよね。
そういうのを専門にしてるガスモンキーっていう店があって、 で、ここの、リチャードっていうのとアーロンっていう二人が、うん、メインなんですよ。で、リチャードがこのオーナーなんですよ、この店の。
うん、
で、アーロンはヒゲ、すんげえヒゲが長い。あの、こっちは、要するにさっき言ったエド、さっき言った、うん、メシャ再生でいうところのエドの役割が、この、ヒゲのアーロンっていうのがいるんですけど、うん、ちょっと今送りますね。
うん、おー、はいはいはい。
二人とも悪そうじゃないですか
。悪そうですね
。で、この二人がメインで、
はい、
あとここは結構人数が多いんですよ。で、キャラ立ちもすごくしてて、
ほうほうほうほう、
前行って辞めちゃった人とかがいて、うん、別番組作ってたりするぐらい人気があるんですけど。うん、
へ
ー。で、この、リチャードは、こう、やり手で、ちょっと、こう、基本的には車のレストアの店なんですけど、うん、なんか最近仕事の幅をちょっと広げすぎて、なんかレストランとかやっちゃってるらしいんですけども。で、T シャツ。
失敗の匂い
です。そうそうそう。T シャツが出してたり、ちょっと T シャツかっこいいで欲しいぐらいなんですけども。
うんうん、
で、この、基本的には、こう、本当にボロボロの車を拾ってきて、あ、まあ買う、うん、買うんですけど、大体、
うんうん。
ガレージで眠ってるようなのを買い付けてきて、うん、で、このアーロンも結構天才肌なんですけども、
う
ん、まあ、アーロンの指揮のもと、こう、ショップの社員たちが、こう、レストアしていくと。うん、で、大体、エンジンはでかい V8 とか積んで、うん、で、車高は低くして、で、ホイールはでかいと。
うん、
で、こう、ずっと見てると、やっぱ、かっこよくなってくるんですよね、こういう車って。あんまりこういう車興味なかったんですけど。
本当にボロボロの車から、こういうかっこいい車にしていく過程を、
う
ん、
そう。
こう見ていけるんですね。
そうなんです。で、こう、うん、そこがやっぱこう、どの番組も、やっぱそこが見せ場で、
うん、
本当にうまくいかない時とかもあるんですけど、こう、こんな技があるんだっていうような、
うん、
例えばバンパーっていうか、こう、ボンネットとかが、
はい、
うまく形が合わねえなって言ったら、他のボンネットとつなぎ合わせて、溶接して、形合わせちゃったりするんですけど、
うん、へえ、うん。
出来上がったのを見ると、ま、こう、二つが一つになったとは到底思えなかったり。
その技術的にもかなりすごいことをしてるんですね。
そうそう、技術は本当すごいんですよね。
うん、
どの番組も、
うん。
こういう職人ってすごいなっていうのと。
うん、
で、あとはこの、ファスト&ラウドはすごい人間臭さがすごくて、
うん、
このリチャード、めっちゃ悪そうじゃないですか、この社長。
うん、悪そうですね、この写真見る限りは。
銀髪ひげで、うん、こう、ドクロの指輪見してるみたいな、
うん、
感じなんですけど、
うん、
これなんかこの人の高校時代に乗ってた車をレストアしたいって言い出して、
う
ん、リチャードが、
うん。
それがなんかすごい女性向けの車なんですよ。で、なんかみんなから高校時代バカにされてて、で、なんか真ん中分けでちょっとオタクっぽいんですよ、昔の高校の時の写真見ると。で、地元のその高校の同級生が出てきて、なんかあの頃のリチャードは全然ダサかったな、みたいな感じで。
いけてなかった。
いけてなかったな、みたいな。で、結局リチャードはその車をまあ、かなりパワーアップしてレストアさせて、で、
うん、
なんて言ったっけな、なんか、よく、走り屋が、バーンアウトっていうのは、うん、こう、車、うん、後ろのタイヤを高回転して、ケツを振って、ぐるぐる回るようなのあるじゃないですか。
うん、
あれをみんなで、みんなの高校の同級生がいる前でやって、
うん、
やって、みんなが、リチャードのこと、それで、その、おっさんになった同級生が応援するみたいな、感じの、
うん、
エピソードがあって、なんかすごい、
それも、
うん、
見た目もすごく、あれなんですか、いけてる感じになってる。
周りの人たちはもう、普通のおっさんです。
うわ、周りの人
おっさん、おばさんで、普通の。うん、
その車自体も言ったらその女性向けの車みたいだったものが、
うん、
そうそ
う
そ
う、女性向けでこうリチャードは昔自分が乗ってたまんまを再現したいって言うんですけども、
お
うおう、周りのやつ、店員が そんなダセーの作りたくないっていうんですよ。うん、何のためのガスモンキーだって言って。
うん、
で、リチャードは自分の姉が、こう、姉も社員みたいなんですけど、姉に諭されて、
うん、
で、まあ、お前らの好きに改造していいっていう許しを出して、だけど緑色は譲れないって言って、う
ん
うん、あの、ボディ
の水
色なんか緑色だけは昔乗ってた緑色にしてくれって言って、で、まあ、かっこいい、車にはなったんですよ結局、
うん、
でこれも驚いたのがあのこのアーロンが、
うん、
こうちょうどその時長期休暇だったんですけどアーロンは、
うんうん、
で次の回で帰ってきたら辞めるって言い出して、
うん、ここでも
こっちもかよって思って、
うん、
なんか、
うん
で大変なことになってるっていうところ
で、うん、まあ、職人ですからね、気まぐれな方が多いのか、
まあなんかすごい短期で短期間で毎回やれって言われるんですよこれ。
あの結構無茶ぶりなんですね。
そうそう無茶ぶり、だいたい毎回無茶ぶりなんですよ。だからもうそれに嫌気がさしたらしくて、
うん、嫌気がさして。そう無理言い過ぎたでしょうね番組が。
だからなんかこので思ったのがこうアメリカとイギリスでこんなに車の番組があるのになんで日本はないんだろうなと思って、うん、
ああやっぱり車でそのレストアとかいうまあ一部のやってる方はいらっしゃるんでしょうけど一般的ではやっぱりないからなんでしょうね、うん、やっぱりそういうふうに車を大事にして、レストアしてでも乗るっていう人が、やっぱり向こうは多いんでしょうね。うん、
そうなんでしょうね。うん、まあ、あとは、あの、なんかテキサスとかだと、全然乾燥湿気がないんで、な
ん
か、
うん、
こう、オールドカーが錆びずに残ってるとか、そういったことはあるらしいんですけど。だからなんか、日本ってすごい向こうの番組を結構似たような番組作るじゃないですか。
うんうん
う
ん、
こういうのもやればいいのになと思って。
そうですね。そういうのをまたフォーマットをこっちに持ってきてやったらね。
フェアレディ Z とか結構出てくるんですよ。こういう番組
で。そうなんですね。日本車も出てくるんですね。
だから日本車でもね、うん、昔の60年代、70年代の車は結構今でも好きな人は多いと思うんで。
うんうんうんうん、
ね。いいんじゃないかな。で、やっぱキャラクターが重要なんですよね。この。
キャラクターね。
キャラクターの面白さがかなり重要で、
あ、
まあ、誰なんか所さんの番組でそういうことをやってるらしいんですけど、
ああやってそうですね、うん、なんかね、うん、アメ車好きですもんね、うん、うん、
だからなんかこういうちょっと入れ墨入ってるあんちゃんとかが入れ墨めっちゃ入ってるけど腕は確かなこう、ね、職人とかがね。
出てきたキャラが結構濃いんで、ええ、そういう人間的なドラマも多々あったりするんですか。
そうだ地元愛みたいな感じのところの人たちが、ね、やったら面白いと思うんですけどね。
そうですね、うん、なんとかこう日本でそういう番組をね、
ええ、
作ってもらえないかな、
うん、しますっていうことで、まあ、
はい、
こんなところでした。
はい、
じゃあ次はね、
はい、
スパスパさん持ち込み企画の国村
を、はい、
ちょっとお聞きしようかなというところで、
はい、
今回は、まあ、タイトルとしては何だろうな、車番組について語ってみた
ら、ついてる、はい、はい、そんなところですかね、はい、
じゃあ、まあ、スパスパさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。